スナーの皆さん、おはようございます。ことから未来の時間となりました。パーソナリティはエコネット市民カフェでおなじみの私、新里義隆です。さて、3月から始まりました新番組ことから未来、京都の寺社仏閣に学ぶ心旅では、京都の寺社仏閣の関係者の皆様にご登場いただき、お寺、神社をはじめ地域の文化などのご紹介を通して、祈りの文化を皆様にお届けしたいと思います。緊急事態宣言が解除されてから1ヶ月半が過ぎました。各地の紅葉も見ごろを迎え、ここ京都でも多くの皆様がお足を運んでいただいております。出会いの縁日、心旅が始まります。それではこれからの30分、どうぞお楽しみください。この番組は公益財団法人京都古文化保存協会、株式会社霊園墓石の社の協力でお送りいたします。皆さん、改めましておはようございます。第17回ゲストは神王寺ご住職の大木祖上様です。よろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
今日は本当にお忙しいところありがとうございます。京都の紅葉もシーズン真っ盛りという感じですけれども、早速ですけれども、神王寺のことについていろいろとご紹介、お尋ねを、させていただきたいというふうに思っております。神王寺の方も紅葉が、非常に、綺麗だと思うんですけれども、もうかなりの観光客の方が訪れているような感じでしょうかね。
そうですね、今年はちょっと紅葉も遅れておりましたけどね、やっと夜ごついてまいりまして、ぼちぼち人が上がってこられますね、お寺の方へ。
あ、そうですか。神王寺のご紹介をちょっと簡単に、所在地とかも含めて、ご紹介いただけますかね。
神王寺は八幡市の京阪の駅から少し山を眺めていますと、お寺の屋根が見える、場所なんですね。歩いて、10分もかからないと思います。
八幡の駅から歩いて10分。あ、そうですか。
で、岩清水八幡宮というお宮さんがね、ございますが、その谷を越えて北の方に立っているお寺でございます。で、神王寺は、西暦860年、平安時代の初期、岩清水八幡宮を開かれた行教立志の、創建と言われております。寺の門は、豊臣家と徳川家の家門が2つ並ぶ珍しいもので、開山行教立志座像は国の重要文化財に指定されております。書院は旧桃山城から、移築されたと伝えられます。加納三節の障壁画と貴重なものが保管されております。深まる秋には色鮮やかな紅葉が参拝者を楽しませてくれるような紅葉の名所でもあります。
ということは、今が最も
そうですね、
参拝者の方が、
毎年この11月の末頃ですね、もみじ祭りというイベントを続けております。この頃は社寺仏閣を一緒になりましてね、一斉公開という形をとっております。今年でね、お寺は18回目となっておりますのでね、2日間で大勢の拝観者というかね、参拝者がお寺へ上がっていただいているような状況でございます。
ありがとうございます。ご住職はこちらの、お寺にご奉公されてもうどれぐらいあるんですかね。
平成10年に神王寺の住職を拝命いたしまして、それから数えますと24年になりますかね。
あ、もう24年ですか。
はい、
それまでは、
それまではね、神王寺の松寺という
松寺、
ということで上昇院という、京阪の、電車のね、横に八幡市の駅から2、3分走ったところなんですけどね、そのそばに、上昇院というお寺がございます。そのお寺に30年住職いたしまして。
あ、30年。
お寺も随分荒れておりましたがね、やっとお寺としての風格が整えられましたんで、その後本寺でありますこの神王寺ですね、そこへ、皆さんがやいや言うて進められるもんですからね、これはやっぱりね、お寺の代々のご住職とね、法恩をいたさないかんなと、そういう気持ちで、お受けさせてもらったんです。
30年、松寺のお寺を30年お勤めになって、お声がかかってご縁があって、24年ということで、
そうなんですね。
この24年って我々一口にこう、言いますけれども、大変なご苦労もあったと思うんですけれども、この24年間かなりお寺が良くなったというふうに聞くんですが、
随分と荒れたお寺になっておりましてね、
当初は荒れたお寺 で、
でそれはなんとかね、やっぱりお寺ということですのでね、やっぱり少しずつでも、よくしていかなくてはいかんなと、そう思いながら努力を重ねてまいりまして、私ら2人ですのでね、家内と2人ですのでね、
奥様とお二人でお寺を守られてるというのは
思ってるんですね。
あ、そうですか。
お寺の役員さんたちもいらっしゃいますけどね、常日頃そういうご一緒というわけでいきませんのでね、主としてはやっぱり、2人で頑張らなしょうがないですかね。ですから随分とね、若い間は何とも思わなかったけども、階段が結局ね、180段ほどあるんですよ、3門から。
ほう、180段ってすごい数ですよ、下から180段登っていって、
やっとね、お寺の本堂の前へ立つことができるんですね。
ほう、
ですから険しい山ですのでね、なかなか車が上がるということはできない地形でございますのでね、やっぱり自分の足で歩かなしょうがないです。ですからね、思いも持ったり、そういうことになると大変なことなんですよ。今はもうね、楽なね、やっぱりこう、なんていうかクーラーっていうかね、エアコンが入ってますけども、それでもやっぱり電気代を節約しよう思ったら少しはね、灯油を買ってきてね、それを運んで上上げないしょうがない。私らはともかくとして、やっぱり見えるお客さんに対してね、そういう思いさせてもといかんし、風邪ひいてもといかんですしね、そんなことで家内と二人で、努力してまいりましたけども、家内もだんだんとね、体力も落ちてきましたしね、重たいもん持ったりしたらいかんというふうな病気にもなってますしね、だからあえて私が重いものは全部運ぶんです。若い間は何とも思わなかったけどもね、この頃になってくるとちょっと大変な修行させてもらわないかなと思って努力してるんですね。
180段です
か。そんなことでございます。
すごいですね。これから本格的にちょっと寒くなってくるシーズンなんで、 ね、本当に、うん、まあ、参拝された方も温かかったら本当になんか、ね、うん、心まで、まあ、ぬくもっていくかなという気持ちで、本当そういう、まあ、お気遣い本当に、まあ、頭が下がります。
はい、はい、
ですか、分かりました。ですね、またお寺の方に重要文化財なんかもたくさんあるというふうにお伺いしてるんですけれども、はいはい、また後ほどちょっとその辺もお伺いしたいと思います。
はい、
で、まあ、ちょっと今お話の途中なんですけれども、ここでいつものように音楽を入れさせていただきたいというふうに思っております。
はい、
ミュージックブレイクということで、今日の音楽は八重の名も知らぬ花のように。
時代とともに変わりゆく供養の形に応え続けて、私たち八代は1980年の創業より40年以上の長きにわたり地域社会と共生し安らぎの場を提供し続けるという理念のもと、新しい供養のスタイルを創造し続けてまいりました。公園墓地の開発、永代供養サービス、樹木葬、墓じまい、ペット供養、そして都心のお墓、道内墓地、皆様のお悩みや思いにしっかりと向き合ってきたからこそ、今では当たり前になっているこれらの供養を業界に先駆けて実現することができました。よかった、ありがとう、そんなお声に支えられて、これからも八代は次世代へとつながっていく理想の供養を追求し続けます。詳しくは八代で検索。
霊園墓石の八代。
本日のゲストは神王寺ご住職の大木祖上様です。後半もお話をお伺いしてまいりたいと存じます。緊急事態宣言が解除されましたけれども、まだまだちょっと油断禁物ということで、第6波への備えが必要かというふうに思っておりますけれども、神王寺の方でもこの間コロナの関係ではいかがでしたでしょうか。
そうですね、お寺へ上がってこられる方がやっぱ少なくなりましたね。お寺で の, そのご祈法要というかね、
はい、ご祈法要
決まった時期の法要ですね。春の彼岸とか夏の、お盆の、供養とか、秋の彼岸とか、ありますけれども、そういうことも公に努めていいもんかどうかというのはね、ことも考えてなくてはいけないし、お盆はやっぱりね、特に昔からね、仏教では大事な行事でございますからね、で亡くなられた初盆を迎えられる方もいらっしゃいますしね、やっぱり供養というのは大事なことですのでね、そういうことを、重きに見てですね、お寺としては三密を守って、努力をしながら、法要を務めましたけどね、なかなか大変な細かいところまで気づけないといけません。
ああそうですよね、おかげさんで、非常事態宣言が解除されて、今回もみじ祭りも、されたということで、非常にたくさんの方がおいでになったと思うんですけれども、やはりいろいろと気を使いますよね、実際のところはね。
だからね、もちろん、手の消毒ですね、まず入ってこられて、手の消毒やら、そして、体温のね測って、それから、あんまりその近づいて、寄らないというふうにね、心がけてもらって、で、お寺ではその道内を拝観してもらうについてはね、文化財、国の文化財をね、にあたる海山像があるんですよ。
海山像、
海山像ね、その五海さんのところへも案内をせないかんですしね、豊臣秀吉像 の, 木像があるんですけどもね、
豊臣秀吉像の木像、
そういうところへも案内せないかんですしね、あんまり人がこういっぺんに固まらないように、協力をしてやったんですけどね、やっぱり最新の注意を払ってやっておりますね。
ああそうですよね、ロッパーをちょっと警戒しなければダメなんですけれども、なんか韓国の方がかなりコロナが増えていってるような報道がこう続いてるんですけれども、本当に気をつけたいところですよね。今国宝のお話が出たかと思うんですけれども、国宝級のいろんな文化財がたくさん、あるわけですよね、その辺もちょっと一つご紹介いただけますかね。
神王寺ではね、この岩清水八幡宮との、随分とね昔からの関わりがございますというのは、神王寺の開山にあたる行教立志という方がね、一番最初の開山になるんだ、ご住職になるんですね、その方によって、宇佐神宮から神様を、男嫁にお迎えして、それで、そこへその東水八幡宮という神社を創立されたわけです、ですからその開山像がもともと東水さんの方に、お祭りをされて、お守りをしておられたんですけども、神仏、集合の時代はそれでよかったんですけどね、神仏分離、廃仏希釈というふうな 国の霊が増えましたんで、でそのきっかけに、まあ、あの解散像が神王寺のお寺へ、まあ、落ち着かれたということなんですね。もともと神王寺もその行教さんがお建てになったわけです。ですから、まあ、あの御解散になりますので、ね、両方の御解散ですわ、はい、まあ、そんなことやらで大事にね、やっぱり守られてきた御解散でございますからね、あの西暦860年というふうな時代ですからね、
はいはい、
1160年ですか、はい、去年で終わりまして、61年に今度はかかるんですよね、
はい、
それほど古い、まあ、仏様でございますし、
はいはい、
歴史は古いね、やっぱり土地でございますね、
はいはい、
うん、岩田市というのは岩清水さんの岩清水八幡宮のね、お名前を頂戴して、
はい、
岩田市になってるんですね。八幡市と書くでしょ、
はいはい、あ、もともとはそうなんですね、うんうん、
もともとは町でしたけどもね、
はいはい、
町から市に変わっておりますし、
はいはい、
だからどちらにしても八幡町と八幡町と八幡市というふうにね、言われてるんですね。
は、
だからこの神王寺はやっぱりね、八幡市では一番古い、お寺でございます。
そうだったんですね、
あの禅宗で曹洞宗というね、
はい、
ご本尊が福井県の永平寺と、
はいはい、
そして、横浜の鶴見というところにね、
はい、
総持寺というご本尊がございまして、
はい、
一つのご本尊によって曹洞宗は成り立っているということなんですね、はい、まあ、あの全国的に言いますとね、
はい、
800万男信徒と言われてますからね。
800万いらっしゃるわけです。
男信徒ね、
曹洞宗の、
あのいわゆる檀家さんなり、
はいはい、
信者さんなりがですね、
はいはいはい、
1万6000カ寺ほどのお寺があるんですよ、
はいはいはい、
うん、それは全国に散らばってますからね、
はいはい、
それで、まあ、あの男信徒の数は800万男信徒と言われておりますからね、
すごい数ですね、
随分大きな集団でございますね、
は
い
は
い、
そうですよね、
まあ、そういう、まあ、歴史がございますね、お寺では。
まあ、あの年にやっぱり横のそういうつながり行事っていうようなことはあるわけですよね、
まあ、あの京都はね、
はい、
縦長の、ね、京都府ですからね、
はい、
南部から、ね、市内で中部丹後とね、
はい、
にこうつながってますよね、
はいはい、
だから京都でもね、まあ、パッとこう見たところでは少ないと思うけども、ざっと400カ寺のお寺があるんですね。
曹洞宗のお寺が400カ寺
ある、はいはいはい、それほどやっぱりね、大きなお寺で、あの宗派でございます、
はいはいはい、京都府下ですね、そうなんですか、まあ、あの宗派で、まあ、まあ、何と言うんですか、そう書いてみますか、そういうこともされるわけですよね、
お互いにね、あの、はい、宗派のつながりがありますからね、
はい、
いろんな儀式法要ね、
はい、
やっぱりそのみんな国分 分かれてるんですわ、あの教区ごとにね、
はい、
教区ごとっていうのはその南部とかね、で、あの京都市内とか、
はいはい、
まあ、あのその中部とかね、北部とかいうふうに分かれておりまして、
はいはい、
まあ、神王寺は第二教区と言われておりまして、
はい
はい、26カ寺あるんですね、
はいはい、
そういうつながりがございまして、
はい
はい、お互いにあの法要ごとにはね、
はい、
随記言うて、あの、まあ、お互いに、
はい、
ね、あの協力をし合うということになってるんですね、
は
い、はい、
あの今本当にまあ紅葉真っ盛りで、たくさんのお客さんが、あのお寺の方にも訪れられてきたかと思うんですけれども、はい、あの文化財の一斉公開というような行事ももうされたと ということなんですけれども、手作り市なんかを定期的にされてるということを先ほどちょっとちらっとお伺いしたんですけれども、
はいはい、
それはどんな取り組みなんですかね、手作り市っていうのは。
手作りはね、
はい、
みんなそれぞれの趣味の方がおられてね、
はいはいはい、
で自分で手で作ったもんですよね、
はいはい、
焼き物を作ったりね、
はい、
お人形さん作ったり、
ええええ
ええ、いろいろとその趣味的なもんですね。
あ、
はい、それをまああの皆さんそれぞれ作っておられて、
はい、
で神王寺のもみじ祭りが、ね、あるから、
はい、
それに、まあ、あのお願いをしてですね、
はいはいはい、
まあ、あの八幡燃える会っていうのがね、
はいはいはい、
あの立ててはるんですよ。
あ、
うん、その方が一生懸命になって、
はいはい、
神王寺さんのそのねもみじ祭りににぎやかにお祭りですからね、
はいはいはい、
したいなということで協力していただいてるんですね。
はいいですね、うん、あの市民も一緒に手作り市ということで、
は
い、
そうそうそうそう、
境内の中で
位
置をされるわけなんですかね。
そうです、う
ん、
お寺 の, その建物のそばはちょっとね、
はい、
あのそういうお店は出せませんので、あのお寺の境内ですけども下の方に駐車場がね、
はいはい、
広いところがありますからね、
はいはい、
そこを利用して、まあ、お店を開かれるんですね、
はい
はい、
いいですね。私もぜひ一度行ってみたいなと思いますね、
は
い、
お越しいただいたら
結構だと思います、はい、ありがとうございます。あの、
う
ん、お話が尽きないんですけれども、
はい、
時間の方がやってきまして、あのいつもですね、あのお話をいただいているゲストの方に、
はい、
未来に向けたメッセージをお願いをさせていただいております、
はい、
ご紹介いただけないでしょうか。
はいはい、こういう読み方がありますね。
はい、何と読みになりますかね。
これはね、道は求むべからずで、いたすべしという言葉ですね。道は求むべからずいたすべしと、理屈ばっかりね、あのいろいろとこう聞き正すよりも、まず自分で体を持って体を動かしてですね、うん、それであの努力をしてくださいという意味なんです、うん、だから、そういうことでね、曹洞宗の永平寺の館長様がね、今の館長様じゃなしに、2代まさきの館長様宮崎善治様という方がおられてね、
はい、
もう、ご宣言言うてお亡くなりになりましたけども、
はい、
この方が、とにかくその仏道はダメだと、
はい、
うん、で仏教はダメだって言うからね、はい、ごめんなさいね、仏教はダメだ、で仏道でなかったらいかんということをね、しきりにおっしゃっておられたの、うん、その取り立たせてね、
はい、
うん、あの理屈ばっかりじゃなしに、うん、やっぱり、それを行わなきゃできないと、
はい、
うん、そういう教えを随分とね、大体言っておられました。
はい、ありがとうございます、
はい、
それではお別れの時間となりました、
はい、
本日のゲストは神王寺ご住職の大木曹浄様、
はい、
曹浄様です、
はい、
お忙しいところありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さん、次回は第2日曜日12月12日の朝この時間にお届けをいたします。どうぞお楽しみに。さようなら。この番組は公益財団法人京都古文化保存協会株式会社田園墓石の社でお送りをいたしました。